円満に退職する30の方法。その1。なぜ円満な退職を目指すのか。社会人らしさが現れやすい場面。それが退職です。もう終わりだからどうでもいいと考える人もいれば、終わりだからこそきちんとしたいという人もいるでしょう。考えは自由ですが、退職するからには円満を目指す理由も整理しておきたいところです。なぜ円満な退職を目指すのか。その理由は3つあります。1. 人とのつながりを保つため。退職すれば契約上は社員でなくなりますが、個人の付き合いは自由です。一緒に仕事をした仲間ですから、様々な思い出があるでしょう。人も財産です。円満に退職すれば、社員ではなくても、個人の良好なつながりを保てます。利害損得は関係なく、個人的な人間関係として、退職後の大きな財産になるでしょう。職場は変わっても、ある時思いがけない人脈として助けられることもあるかもしれません。2.人生の一時期を一緒に過ごした感謝を示すため。お世話になった方々がたくさんいるはずです。時には上司から叱られたり、同僚と喧嘩したりした出来事もあるかもしれません。しかし、それでも大変な仕事を共有した仲間であることは変わりありません。人生の一時期を共に過ごした人たちなのです。関係の良し悪しに関わらず、最後はきちんと感謝を伝えることが大切です。3. 社会人としての品格を示すため。やはり、綺麗な別れ際を目指すのが社会人としての理想的な姿です。立ち去り際が見苦しくないよう、美しい別れ方ができれば、次のステップにも気持ちよく進めるでしょう。綺麗な別れ方ができれば、あの人は立派だったね、と言われるに違いありません。お世話になった感謝を伝えるだけでなく、社会人としての品格を示す上でも、円満な退職を目指すのが理想です。円満な退職を目指す理由を整理する。円満に退職する30の方法。その2。退職を切り出す前に確認したいのは、退職する意思の強さ。退職を切り出す前に確認したいのは、退職する意思の強さです。本当に退職したいのか。退職しても後悔しないか。そう自分に問いかけてみましょう。意思が固まっていない状態で退職しようとしていないでしょうか。この時、一緒に考えてほしいのは、退職理由です。なぜ、退職したいと思うのか。仕事が嫌だから。人間関係に疲れたから。なんとなく、別の仕事もしてみたいから。安易な考えや、一時的な衝動で退職を考えるのは、注意が必要です。退職は、人生における重大な決断です。仕事を辞めると収入が途絶えます。再就職もスムーズに進むとは限りません。転職できても根本的な課題が未解決なら、新しい職場でも同じことが繰り返される可能性があります。意思が固まっていない状態で退職しようとしても、上司に強く引き止められ、気持ちが揺らぐでしょう。一度申し出た退職を取り下げても、その過去は消えません。退職予備軍のレッテルを貼られると考えていいでしょう。職場の雰囲気が気まずくなり、評価や昇進に影響する可能性があります。退職を申し出る前に、今後のキャリアプランを長期的な視点から十分考えましょう。退職しても後悔しないことを十分確認しましょう。退職を申し出るなら、意思が十分固まった状態が理想的です。本当に退職したいのか、今一度自分に問いかける。円満に退職する30の方法。その3。円満退職に必要なことは2つ。言い方と段取り。 円満退職に必要なことは大きく言うと2つだけです。言い方と段取りです。この2つが全てと言っても過言ではありません。とにかく言い方と段取りに気をつけることが円満な退職をする最大のコツです。言い方。退職したくても言い方が悪ければスムーズに退職できないことがあります。退職は言う側も言われる側も強いインパクトがあります。言い方が悪いとスムーズにできる話もできなくなります。相手を傷つけたり誤解されたりしないよう徹底して丁寧な言い方を心がけることが大切です。今後についてご相談があるのですが、ご都合の良い時間はありますでしょうか、という丁寧な前置きを心がけましょう。大変お世話になったのですが、など上司や職場を尊重する言い方を心がけましょう。恩をあだで返すつもりなのか、と上司に叱られても動揺せず冷静に話し合いましょう。できれば〇月〇日に退職できれば助かりますという希望を提示する言い方の方が適切です。落ち着いた状態で常に丁寧な言い方を徹底することが大切です。段取り。適当な順で退職手続きを進めるのはよくありません。円満な退職のためには段取りも重要です。一人が退職するとはいえ、大なり小なり職場に迷惑がかかります。できるだけ職場に風波を立てないためにも、段取りをよく考えた行動を心がけましょう。最初に退職を切り出すべき相手。退職日の決め方。周りに退職を告げるべき時期。退職について話し合う場所。引き継ぎ資料の作成。挨拶回り。方法や手順を誤ると退職がこじれ面倒になる可能性があります。段取りを頭で考えるのが難しければ紙に書くと分かりやすくなります。気持ちよく職場から離れるにはそれ相応の段取りがあるのです。言い方と段取りは徹底的に意識する。円満に退職する30の方法。その4。退職するならお金の資産が重要。退職をする時の最初の課題はお金です。退職をするならお金は大丈夫でしょうか。再就職が決まっているならまだいいのです。転職先で仕事があるのですから次の収入のめどが立っています。しかし、退職して無職の時期があるなら、お金の工面が必須です。自己都合による退職の場合、失業給付を手にするまで数ヶ月はかかります。普通に生活するだけでも、家賃、食費、光熱費など、維持費が必要です。子供がいるなら、養育費。再就職のための活動にも、交通費など、諸費用が必要です。社宅に住んでいる場合は引っ越し費用が必要です。引っ越しとなると敷金、礼金を覚悟しなければいけません。失業中に事故や入院などさらに余分な出費が必要です。お金の連続なのです。仕事がスムーズに見つからないことを考えると無職でも数ヶ月間は暮らせる貯金が必須です。お金の工面を無視した退職は大変危険です。無職中にお金が底を尽きれば一気に人生が転落する可能性もゼロではありません。お金の工面ができないなら退職を思いとどまる判断も必要です。退職するならきちんとお金の計算をした上で計画的に進めることが大切です。貯金、退職金、失業給付などを含めて、退職してもしばらく生活できるかどうか、お金の計画を立てておきましょう。退職してもしばらく生活できるかどうか、お金の計画を立てておく。円満に退職する30の方法。その後。無職の状態では審査が必要な契約を結ぶのは難しい。 審査が必要になる契約は在職中に済ませるのが無難です。例えば、クレジットカードの契約、住宅の購入、引っ越しなどです。退職をして無職の状態では審査の通過が厳しくなります。特にローンが必要な契約は金額が大きければ大きいほど審査は厳しくなります。再就職が決まっているなら問題ないと思いますが、場合によって影響することもあります。契約によっては過去数年間に遡って審査をされることもあるためです。転職や無職の過去があれば審査に響く可能性があります。したがって大きなローンを組む必要があるなら在職中の方が適切です。転職で引っ越しが必要になるなら引っ越しを終えてから退職する方がスムーズになるはずです。見落としやすいにもかかわらず人生設計に影響する盲点です。後になってしまったということがないように注意しましょう。無理に契約する必要はありませんが、退職をするなら一応念頭に置いておくといいでしょう。審査が必要になる契約は在職中に済ませる。円満に退職する30の方法。その6。一般的な退職に適したタイミング。退職はしやすい時期としにくい時期があります。仕事を辞める時期は自由ですが、できるだけ風波が立たない退職がいいでしょう。全く迷惑をかけずに退職するのは難しくても、できるだけ迷惑が少ないタイミングを配慮するのがマナーです。繁忙期を避けるのが第一のマナーですが、他にも退職に適したタイミングがあります。大きな仕事を任される直前。一度大きな仕事を任されると、後から辞めにくくなります。忙しくなってからでは、転職活動にも支障が出るでしょう。大きな仕事であればあるほど、引き継ぎも大変になるはずです。大きな仕事を任されるタイミングに合わせて退職を切り出すと、比較的スムーズです。人事異動の命令が出たとき、環境が変わる点では、退職にも共通するところがあります。社内の人事異動であれ、引っ越しが伴う転勤であれ、大きな手間が発生するでしょう。人事異動した後から退職するのは、なかなか大変です。人事異動は大きな区切りの一つですから、退職に適したタイミングの一つです。大きなプロジェクトが終了したとき、仕事の大きな区切りは、辞めやすいタイミングの一つです。大きな責任や負担が除かれた直後は、引き継ぎもしやすくなります。年度の区切り。年度の区切りは、就職、退職、人事異動など、社員の入れ替わりが激しい時期です。年度に合わせて退職を切り出せば、比較的スムーズに進みやすくなるでしょう。お金は後から取り戻せますが、時間は取り戻せません。一度タイミングを逃すと、次のタイミングはいつになるかわかりません。タイミングを逃すと、余計に退職しにくくなります。いつか退職をしたいと考えているなら、上記のタイミングは良い区切りと言えるでしょう。退職に適したタイミングを見逃さない。円満に退職する30の方法。その7。退職は時期やタイミングを見計らうのがマナー。転職をするときに気をつけたいのは、退職を申し出るタイミングです。不適切なのは、やはり急な退職です。今週中に退職したい、今すぐ退職したい、など急な退職をお願いしても、職場に迷惑がかかります。退職するからには引き継ぎが必要です。引き継ぎにはある程度の期間が必要です。辞める人が出る代わりに新しい人を入れなければいけないことがあります。 求人を出して書類選考を行い、面接をするなど大慌てのスケジュールになるでしょう。余裕のない状況なら送別会が省かれる可能性もあります。引き継ぎが不十分の場合、転職後にも不明点を問い合わせる連絡が入るでしょう。問い合わせが頻繁にあると転職先の仕事にも悪影響です。転職先が決まったとしても退職を申し出るタイミングが悪ければトラブルが起こる場合があるのです。退職をするなら十分な余裕を持って告げましょう。退職を申し出る適切な時期は就業規則に記載があるはずですから、よく確認しておきます。その上でできるだけ繁忙期も避けるように心がけましょう。対応中の仕事は区切りのいいところまできちんとやり遂げます。引き継ぎも全てを教えるつもりで責任を持って対応します。退職は去る人にとっても残る人にとっても負担があります。できるだけ職場の人に迷惑がかからないよう、退職は時期やタイミングを見計らうのがマナーです。退職は十分な余裕を持って申し出る。円満に退職する30の方法。その8。退職の相談はいつまでにすればいいのか。退職の相談はいつまでにすればいいのでしょうか。まず、確認したいのが就業規則です。就業規則に退職に関する規定が記載されているはずです。就業規則は会社の法律です。法律上は1ヶ月以内でも認められています。しかし、法律云々より職場への配慮を考えるのが社会人としてのマナーでしょう。退職は手続きに時間がかかります。そのためここでは、国の法律より会社の法律である就業規則を優先させることになります。就業規則で退職の申し出は2ヶ月前までに行うとあれば、2ヶ月前が適切です。たった1名の欠員でも現場にとっては重大です。1人が辞めるとなると、上司はスケジュールを調整が必要です。新しく人を入れるなら、通常業務と並行しながら、求人をかけて面接をしなければなりません。自分にとっても、引き継ぎに時間がかかるはずですから、時間に余裕がある方が助かるでしょう。ドラマで、明日退職します、と叫んで、退職願いを上司の机に叩きつける場面を見かけますが、現実では避けるべきです。あまりに期間が短すぎると、手続きや引き継ぎが間に合わず、退職がトラブルに発展する可能性があります。できるだけ早めに報告する方が、上司としても調整がしやすいため助かります。円満に退職するためにも、十分余裕を持って退職を申し出るようにしましょう。就業規則の規定に従う。円満に退職する30の方法。その9。退職を切り出すのは、まず、誰にすべきか。退職すると決めたとき、最初に報告すべき相手に迷うことがあります。最終的に全員に知られるわけだから、誰からでも構わないのではないか。そう思う人もいるかもしれませんが、ちょっと、待ってください。大なり小なり職場に影響する報告です。重大な報告は最初に報告する相手を間違えると思わぬ事態を招く可能性があります。現場に余計な混乱を招いたり、誰かの尊厳を傷つけたりすることがあるため、最初に報告する相手は慎重な判断が必要です。最初に報告してはいけない人は、まず同僚や社長です。同僚から報告すると、おそらくすぐ上司や社長の耳に入るでしょう。悪い噂はすぐ広まるもの。上司に退職を伝える前に、同僚や部下に退職することを言えば、周囲に広まることもありえます。報告を後回しにされた上司は、気分を害するに違いありません。一方、社長から報告すると、今度は上司の管理能力が疑われ、やはりトラブルの原因になります。では、最初は誰にすべきでしょうか。 答えは直属の上司です。自分を管理しているのは直属の上司ですから、最初に報告すべき相手です。退職の時期の相談も現場の責任者である上司にするのが適切です。どんな上司であっても、この順だけは間違えないようにしましょう。直属の上司に切り出すときは、言い出しの言葉が重要です。いきなり、辞めたい、というのでは、驚かせます。丁寧な前置きをした上で切り出しましょう。今後について大切なご相談があるのですが、ご都合の良い時間はありますでしょうか。上司は、重大な報告があることがわかるため、気持ちの準備を整えた上で話を聞けます。重大な報告をしても、落ち着いて聞いてもらいやすくなるのです。退職は、まず、直属の上司から切り出す。円満に退職する30の方法。その10。退職について話し合う適切なタイミング。退職を切り出すべき最初の相手は直属の上司です。まず話し合う日程の相談は仕事中でも構いません。今後について大切なご相談があります。ご都合の良い時間はありますでしょうか。デリケートな内容ですから、できるだけ周りの人に聞かれないようにこっそり伝えます。事情を詳しく話す必要があるため、まとまった時間が必要です。さて、気をつけたいのは話し合いをするタイミングです。退職についての話し合いについては、仕事中を避けるのがマナーです。仕事中は給与が発生していますから、仕事に専念すべきです。退職の話し合いは、業務外の内容になるため、勤務時間外が適切です。一般的には仕事が終わった後です。話し合いは二人の状態になるのが適切です。周りに仕事仲間がいると話を聞かれ、トラブルの元になります。別の部屋に移動して二人になった状態で話し合うのがいいでしょう。職場に人がいて話しにくい状況なら職場の外でも構いません。話し合う場所は一方的に決めるのではなく、上司と相談した上で決めましょう。職場では話しにくい内容なので、できれば別の場所の方が助かります。こう言えば上司も配慮してくれるでしょう。ただし、上司から仕事中に話し合いたいという申し出があれば、その限りではありません。退職についての話し合いは仕事が終わってからにする。円満に退職する30の方法。その11。退職を断言した言い方はマナー違反。退職を切り出すべき最初の相手は直属の上司です。この時、退職を断言した言い方には注意が必要です。何が何でも絶対辞めます。1ヶ月後に退職します。丸月丸日に退職します。最初から絶対辞めると決めつけた言い方は一方的で身勝手な印象があり、上司を驚かせるでしょう。これでは話し合いが成立していません。上司にも言い分があるはずです。マナーとしては許可を得るような話し方で始めるのが適切です。退職を考えている、退職をさせてほしいなど過度のない言い方が適切です。不満に思っていることがあれば、言葉に注意しながら正直に話しましょう。何か腹立たしい理由があったとしても、冷静に落ち着いて話し合うことが大切です。不満を正直に話せば、上司が何らかの配慮をしてくれる可能性があります。退職を迷っている状態なら、上司との話し合いの上、思いとどまることもあるでしょう。たとえ退職の意思が固い場合でも、言い方には注意しましょう。トゲトゲしい言い方は避けます。事情や理由を落ち着いて話し、上司の納得が得られるまできちんと話し合いましょう。ともかく最初は話し合いです。いきなり退職願を提出するのはマナー違反です。 まず、上司と退職の相談から始め、退職と退職日が決まってから、退職願いを提出する流れが適切です。お互いに冷静な状態で話を進めた方が、円満な退職につながります。退職の話し合いは、辞めることを断言した言い方ではなく、許可を得るような言い方で話し始める。円満に退職する30の方法。その12。退職理由を濁したまま、辞めたいと主張するだけでは、上司の了承を得るのは難しい。退職理由は正直に伝えることが大切です。退職理由によっては、相手を不快にさせる内容もあるため、正直に言いにくいと思うかもしれません。適当な嘘をついて、穏便に切り抜けようと考える人もいるでしょう。しかし、退職理由を濁したまま、辞めたいと主張するだけでは、上司の了承を得るのは難しいでしょう。手間暇かけて教育してきた人材がいなくなるのは、企業にとって損失です。安易な退職理由だと分かれば、上司から強く引き止められ、スムーズに退職できない可能性があります。社会人としての品格を示すためにも、退職理由は正直に伝えるのがいいでしょう。退職理由がしっかりしているなら、上司も無理に引き止めず、寛容に受け止めてくれるでしょう。たとえ、会社への不満が直接の理由であったとしても、正直に伝えることです。正直な理由を伝えることで、待遇改善を考えるようになり、会社のためにもなります。正直な理由とともに、退職への固い意志を伝えましょう。正直に退職理由を伝える方が、交渉もスムーズに進めます。ただし、正直に言うとはいえ、言い方には注意しましょう。会社や人への容赦ない批判は、ストレートすぎるため、控えるべきです。上司を怒らせたところで、何の得もありません。退職理由の言い方によって反発を生み、スムーズに退職しにくくなります。できるだけ相手を不快にさせない言い方を心がけることが大切です。退職理由は正直に伝える。円満に退職する30の方法。その13。強く引き止められた時、どう対処するか。退職を直属の上司に切り出したとき、引き止められることがあります。ネガティブに引き止められることもあるでしょう。恩をあだで返すつもりなのか、と叱られるように言われると、つい弱気になる人もいるかもしれません。ポジティブに引き止められることもあるでしょう。重要な人材だから、考え直してくれないか、と言われると、自分が必要とされているとわかり、退職しづらくなります。特に、待遇改善を提示されると、強く心が揺れるところでしょう。給料を少し上げる、希望の部署に移動させる、などの情報があれば、考え直すかもしれません。さて、強く引き止められた時にどうするかは、重要な課題です。まず、退職の意思が固いなら、そのまま振り切るだけです。誰に何と言われようが、退職を貫きましょう。問題は引き止めに応じる場合です。引き止めに応じるのは自由ですが、次の懸念点を考慮しておきましょう。懸念点1。評価や昇進に影響する可能性がある。一度退職を切り出した人は周りからの印象が変わるもの。一度退職を口にして思いとどまったとしても、退職予備軍のレッテルを貼られていると考えてください。上司の説得で思いとどまった後、職場に居づらくなったり、評価や昇進に影響したりする可能性があります。懸念点に、口約束には注意。給料を少し上げるから考え直さないかと言われ退職を思いとどまったとします。口約束は証拠が残りません。後になってそんな約束はしていない、言った、言っていないなど話がこじれる可能性があります。 待遇改善を条件に思いとどまるなら、その内容を書面でもらえると安心です。引き止めに応じるなら、評価や昇進、口約束などに注意する。円満に退職する30の方法。その14。退職日の一方的な言い方は反感を買う。上司と何度か退職の相談をして了承が得られれば、次は退職日の相談です。退職日にも注意したい言い方があります。避けたいのは一方的な言い方です。〇月〇日に退職しますという断言した言い方をすると、上司は眉を潜めるでしょう。上司にも都合があります。一名が退職するとはいえ、面接や引き継ぎなどスケジュールを調整が必要です。給与計算の都合もあるでしょう。上司の手間暇を無視した一方的な言い方では、身勝手な印象が強くなるのです。では、どういう言い方が適切かというと、希望を提示する言い方です。〇月〇日に退職できれば、助かります。〇月いっぱいで退職したいのですが、いかがでしょうか。希望を提示する言い方の方が話し合う雰囲気が出やすくなります。一方的な印象が緩和されるため、円満に話し合いを進めやすくなるのです。どうしても外せない条件があるなら、きちんと事情を話すと希望が通りやすくなります。背景を含めた説明を丁寧にすれば、上司も理解を示してくれるはずです。時には自分が譲歩しなければいけないこともあるかもしれません。かたくなに条件を聞き入れないのも退職の妨げになります。社会人ですから、できる限り譲歩も受け入れましょう。最終的な退職日は上司と相談しながら決めるのが得策です。退職日は一方的な提示ではなく、希望を提示する言い方を心がける。円満に退職する30の方法。その15。退職願いを提出する注意点。まず、退職願いは必ず提出しなければいけない書類ではありません。退職の考えを伝えられるなら、口頭だけでも可能です。口頭によって退職を伝える方法は法律上でも認められています。しかし、実際は書類として退職願いを提出するのが一般的です。やはり文書として提示する方が、自分にとっても会社にとっても管理がしやすくなります。けじめと区切りをつける意味でも、退職願いを提出することをお勧めします。退職願いの作成方法。退職願いは白の封筒と便箋を使用します。パソコンによる作成は避け、手書きで作成するのが一般的です。筆記具は普通のボールペンで十分です。万年筆や筆ペンを使うと、さらに誠意が伝わりやすくなります。鉛筆やシャープペンシルなど、消しゴムで消せる筆記具は避けましょう。一文字でも字を間違えれば、修正ペンで修正するのではなく、最初からやり直しましょう。退職理由は一身上の都合とするのが一般的です。宛名は社長の名前を書きます。自分の名前の位置は社長の名前より下に書くのがポイントです。退職願いを提出する流れ。退職願いの提出にも段取りがあります。いきなり退職願いを提出するのはマナー違反です。最初は上司と2人で退職の相談をします。次に退職の了承をもらい、退職日を相談して決めてから退職願いを提出する流れが一般的です。退職願いの退職日は上司と相談した上で決めた日を記入します。退職願いの提出前にはコピーを取る。退職願いを提出する前はコピーも忘れないようにしましょう。後から退職願いの内容を確認したいとき、コピーがあると安心です。 退職願いを提出する正しい段取りを心がける。円満に退職する30の方法。その16。ボーナスをもらってから退職したければ時期が重要。退職する時期を迷わせるのがボーナスです。退職をする時の最初の課題はお金です。ボーナスをもらえるかどうかは退職後の生活に関わる重要なポイントでしょう。仕事を辞めれば収入が途絶えます。そこでボーナスが支給された直後に退職できるようタイミングを調整しようと考える人も多いのではないでしょうか。ここに落とし穴があります。一般的にボーナスは過去の働きだけでなく今後の働きも期待して支給される賞与です。ボーナス前に退職を切り出すと今後の働きを期待できないわけですからボーナスの大幅な減額が予想されます。場合によっては半額以下という状況もあり得るのです。ボーナスをもらってから退職したければ時期が重要です。社内の人事評価が終わり、ボーナスの支給が決まってから、およそ1ヶ月後に退職を切り出すのがいいでしょう。そうすれば、ボーナスをもらった直後に退職した印象が緩和されます。上司や同僚から小言を言われる可能性はありますが、大きな問題には発展しないでしょう。ボーナスをもらいたければ、しっかり時期を見計らった上で退職を切り出しましょう。ただし、退職にふさわしい時期は、ボーナスだけではありません。仕事の区切りの都合もあれば、家庭の都合もあるでしょう。ボーナスの時期だけにとらわれず、総合的な判断をした上で、退職の計画を進めることが適切です。ボーナスをもらってから退職したければ、ボーナスの支給が決定して、およそ1ヶ月後に退職を切り出す。円満に退職する30の方法。その17。退職が決まった途端、急に仕事の対応が悪くなっていませんか？退職が決まった途端、急に仕事の対応が悪くなっていませんか？辞めるのだから、後のことはどうでもいい。自分が失敗しても、誰かが責任を取ってくれるはず。やりかけの仕事があっても、後任者が何とかしてくれるだろう。退職日が近いと分かれば、解放感があり、気持ちが緩みやすくなります。しかし、油断は禁物です。退職するまでは社員です。退職する日まで給与が発生しています。投げやりな仕事をしていると、職場の人に迷惑がかかります。職場の人から嫌われ、気分の悪い別れ方になるでしょう。給与を受け取っている限り、最後まで責任を持って職務を果たすのが社会人としての品格です。退職日までは、今まで通り全力投球で仕事に当たりましょう。引き継ぎも責任を持って最後までやり遂げます。たとえ、退職日まで有給休暇を消化している状態であっても、退職日までは社員である自覚を持つことです。会社の看板を背負っているわけですから、その会社の社員としてふさわしい言動を心がけます。退職後も守らなければいけない守秘義務は、徹底して守りましょう。退職日まで責任を持って仕事に対応する。円満に退職する30の方法。その18。退職が決まれば引き継ぎ。退職願いが正式に受理され、退職日が決まれば次にするのは引き継ぎです。退職が決まれば引き継ぎをしっかりしましょう。退職後のことで頭がいっぱいになりそうですが、無責任な態度はよくありません。自分が辞めることになれば、上司や同僚だけでなく、取引先にも影響します。引き継ぎが不十分では、後任者に迷惑がかかります。退職するなら、できるだけ波風を立てないのが、退職する人の使命です。できる範囲から、後任者に少しずつ引き継いでいきましょう。大切な資料やファイルがあれば、すべて渡しておきます。 紙の資料だけでなく電子データも対象です。仕事に必要な手順や方法があれば漏れなく教えるようにしましょう。注意事項も含めて引き継げばミスを防げます。仕事を効率よくするノウハウやテクニックも重要な引き継ぎ項目の一つです。こうすればスムーズにできるというハウツーが分かれば後任者も助かるでしょう。仕事の量、種類、慣れなどを考えると意外に時間がかかります。後任者に手取り足取り引き継ぎをして仕事が問題なくこなせるように指導します。しばらくの間は付きっきりの状態になるでしょう。特に複雑な仕事は時間をかけて引き継ぎましょう。きちんと後任者に引き継ぐことができれば安心して退職できます。後任者への引き継ぎを漏れなくしっかり行う。円満に退職する30の方法。その19。早く引き継ぐことより確実に引き継ぐことが大切。退職日が決まれば引き継ぎ作業です。できる範囲から後任者に引き継いでいきましょう。この時に配慮したいのが後任者の負担です。早く引き継いで楽になりたいという解放されたい気持ちからつい急いだ引き継ぎになりがちです。特に退職日までの期間が短い時は焦る傾向が強くなります。しかし自分にとって慣れた仕事でも後任者にとっては不慣れです。早く引き継ごうとすると後任者は頭が混乱して大きなストレスになるでしょう。一度に全てを引き継ごうとするのは無理があり現実的ではありません。余裕がないと偉そうな言い方にもなりがちで反感を生む原因になります。大切なのは早く引き継ぐことより確実に引き継ぐこと。余裕はなくても確実に引き継ぐことが最重要です。引き継ぎが不十分になると辞めた後にも前職から不明点を問い合わせる連絡が頻繁に入ってしまいます。後任者の立場を考え無理のないよう仕事を一つずつゆっくり確実に引き継いでいきましょう。焦らず一つずつゆっくり確実に引き継ぎをする。円満に退職する30の方法。その20。引き継ぎ資料も作っておくと安心。引き継ぎでは引き継ぎ資料も作っておきましょう。口頭だけの引き継ぎでは不十分です。人間は忘れる生き物です。その時は覚えた仕事でもしばらく時間が経つと手順や方法を思い出せなくなることがあります。口頭だけの説明では忘れることがあるためきちんと引き継ぎ資料を作っておくと安心です。特に自分の記憶だけで対応していた業務は手順や方法などをきちんと紙に書き出して明文化させておきましょう。困った時はこの資料を見ればわかるという資料があれば後任者が忘れた時もすぐ思い出せます。引き継ぎ資料は立派なものでなくて構いません。誰が見てもわかる内容なら A4 サイズの紙に簡単な箇条書きをしたものでも十分役立つでしょう。自分が退職してから後任者が決まることもあるため仕事のポイントなどをまとめた資料があると助かるはずです。引き継ぎ資料も資産の一つ。引き継ぎ資料も引き継げば後任者がまた変更になった時も再利用ができます。配慮が行き届いている。さすが〇〇さん。そう言われるような引き継ぎ資料を作れば退職後にも尊敬されるでしょう。ただし引き継ぎ資料を作っても渡して終わりだけの引き継ぎはよくありません。引き継ぎ資料はあくまで補足資料です。具体的な仕事の引き継ぎはやはり直接教えていくのが最も丁寧で確実です。引き継ぎ資料も忘れずに作る。円満に退職する30の方法。その21。退職を周りに告げる時期や方法はどう判断するか。 退職が決まったからといってすぐ周りに公言するのはよくありません。同僚や部下への公言は早い方がいいとは限らない。不適切な時期に公言すると職場に混乱を招いたり、取引先に迷惑をかけたりすることがあります。いつかはみんなに報告しなければいけないことですが、適切な時期の判断は難しいところです。立場によっては取引先との契約に影響する場合もあるでしょう。退職を人に公言する時期は直属の上司を相談した上で決めましょう。退職には自分にも上司にも段取りがあります。退職を周りに告げる方法もきちんと確認しておきましょう。1. 退職は自分から告げていいのか、上司から報告するのか。 2. 口頭で告げるのか、メールで告げるのか。段取りが決まれば、公言する日までは周りに気づかれないよう普段通り仕事をします。退職が決まれば落ち着かない日々が続くと思いますが、仕事中は仕事に専念しましょう。最後の最後でトラブルを起こさないようにぐっと我慢です。退職を周りに告げる時期や方法は直属の上司と相談して決める。円満に退職する30の方法。その22、退職するとき会社に返却するもの。会社から借りているものは会社の所有物です。退職するとき、会社から借りているものはすべて会社に返却しましょう。健康保険証。会社の社会保険に加入して健康保険証を発行している場合、退職後は使えなくなるため返却が必要です。転職の場合は新しい会社の社会保険に加入して健康保険証を発行してもらいます。自営業の場合は自分で健康保険の手続きを行います。任意継続被保険者の手続きをするなら健康保険証番号が必要になるためコピーを取って返却します。制服。会社から借りている制服はクリーニングをした上で返却します。クリーニングでは対処しきれない布の汚れや損傷があれば上司と相談しましょう。通勤定期券。会社に通勤するための定期券は退職日までに精算して返却しましょう。社章、社員証、ネームプレート。退職すれば会社の社員ではなくなるため返却が必要です。その他、社員であることを証明するものはすべて返却します。名刺。名刺も会社の所有物ですから会社に返却します。忘れがちなのが取引先の名刺です。仕事を通じて手に入れた取引先の名刺は大事な個人情報です。面倒なトラブルを避けるためにも会社に返却するのがマナーです。自分で処分するように指示されたときはシュレッダーなど復元できない手段で処分しましょう。業務で作成したもの。業務で作成した資料、書類、データ、プログラムなどは、たとえ自分が作成したものでも返却対象です。業務で作成したものは原則として会社の資産です。その他。入館カード、会社貸与のパソコンや携帯電話、会社の備品など、会社から借りているものはすべて返却します。会社のお金で買ったものはすべて会社の所有物と考えれば区別しやすくなります。会社のお金で買ったなら、たとえボールペン1本でも返却が必要です。返却の判断に迷うものがあれば上司に相談しましょう。退職するとき、会社に借りているものはすべて会社に返却する。 円満に退職する30の方法。その23。退職するとき、会社から受け取るもの。退職するときに、会社から受け取るものも、要チェックです。必要なものを受け取っておかないと、転職や失業保険の手続きでつまずくことがあります。源泉徴収票。再就職した場合は、転職先の年末調整など、税金の手続きに必要です。自営業を営む場合や、退職した年に再就職しなかった場合は、確定申告の手続きで必要です。必ず、受け取っておきましょう。離職票。職業安定所で失業給付の手続きに必要な書類です。離職票には1と2の2枚があります。離職票には受給額算定の基準や離職理由などが記されている。すでに再就職が決まっている場合は不要ですが、万が一のことも考えてもらっておく方がいいでしょう。もし退職後2週間経っても送られてこない場合は失業給付の手続きに影響します。会社に問い合わせるかハローワークに申し出ましょう。雇用保険被保険者証。雇用保険の受給手続きの際に必要な書類です。転職先に提出する書類であるため、必ずもらっておきましょう。年金手帳。公的年金の加入者に交付される手帳です。入社時に会社に預けて、退職時に本人に返却されます。転職先で社会保険に加入する際に必要です。再就職が決まっていない場合は、国民年金に加入する手続きが必要です。転勤手帳は一生使う手帳ですから、大切に保管しましょう。厚生年金基金加入印証。厚生年金基金に加入している人は、この証書も渡されます。基金の年金を請求するときに必要になるため、加入印証も忘れずにもらっておきましょう。さて、注意したいのは、離職票と源泉徴収票です。離職票と源泉徴収票は、退職してすぐ受け取れるものではなく、少し時間がかかります。受け取る日付と受け取り方を会社に確認しておきましょう。一般的には退職後10日前後で自宅に送られます。受け取り方は郵送が一般的です。早めに欲しい人はあらかじめ会社に伝えておくと良いでしょう。会社から受け取るものを確認する。円満に退職する30の方法。その24。退職願いが必要ない退職もある。退職するときには退職願いが必要と思い込んでいませんか？確かに退職といえば退職願いを提出するのが一般的です。しかし実は退職願いが必要ない退職もあります。それは会社都合で退職する場合です。退職願いはあくまで自分から退職を願い出る場合に必要な書類です。会社都合による退職は強制的に退職をさせられるわけですから、退職願いの提出は不要です。むしろ提出してはいけません。会社都合が自己都合に変わるからです。会社都合と自己都合は似て非なるものであり、雲泥の差があります。失業保険の給付が大幅に遅れたり、再就職の足かせになったり、など悪影響を及ぼす可能性があります。一度、離職票に自己都合と記されると、撤回は困難です。退職願いは自己都合で退職する場合のみ必要な書類です。会社都合で退職する場合は、退職願いを提出しない。円満に退職する30の方法。その25。 業務で知り得た機密情報は、退職後も口外は厳禁。退職すれば、契約上、会社の社員ではなくなります。しかし、退職したからとはいえ、会社の秘密を自由に言っても良いわけではありません。業務で知り得た機密情報は、退職後も口外は厳禁です。例えば、ビジネスプラン、新商品や新サービスの情報、顧客情報などです。会社の重要な秘密は、すべて守秘義務の対象です。おそらく、退職の際、会社から守秘義務に関する誓約書を書かされるはずです。機密情報が漏れると、大きなトラブルに発展することがあります。言っていいか迷ったら、言わないことです。最悪の場合、損害賠償に発展するケースもあるので、守秘義務は、徹底して守りましょう。また、退職が決まれば、社外秘の情報は、あえて、聞かない心がけも大切です。例えば、新商品や新サービスの会議は必要である場合を除き、できるだけ参加しないように心がけます。機密情報に触れたことで、後から疑われるのもすっきりしないでしょう。参加を打診された時は、機密事情に触れないため不参加、と言えば理解してくれるでしょう。会議に出席しない時間は引き継ぎに使うと、時間を有効に活用できます。機密情報は退職後も守り続ける。円満に退職する30の方法。その26。念のため連絡先も伝えておく。あなたが退職した後、職場で何らかの不明点が出てくる可能性があります。後任者にすべて引き継いだつもりでも漏れることもあるでしょう。多くの場合は職場で解決できるはずですが、どうしても解決が難しいこともあります。例えば暗証番号です。本人でなければわからないことは本人に聞くしかありません。こうした場合に備え、念のため連絡先を直属の上司に伝えておくと安心です。すでに教えているという人も連絡先が間違っていないか再確認した方がいいでしょう。前の会社から連絡があるのはあまり気持ちのいいことではありませんが、不明点に協力する姿勢は必要です。退職してしばらくは協力する責任があると考えた方が社会人らしい立派な姿勢と言えるでしょう。念のため連絡先も伝えておく。円満に退職する30の方法。その27。退職が決まれば、できるだけ新しい仕事は引き受けない。退職が決まれば、できるだけ新しい仕事は引き受けないようにしましょう。引き受けると、その仕事が完了するまで拘束されるため、退職や引き継ぎに支障が出る可能性があります。これは仕事の責任を放棄するわけではありません。受けるなら、後任者に受けてもらいます。自分は後任者をサポートする役割として責任を全うする立場になるのです。余った時間は引き継ぎに関する仕事に使うといいでしょう。仕事の軸を自分から後任者へ少しずつスライドさせていくイメージです。同時に自分の存在を少しずつ小さくしていきます。その方が自分にとっても後任者にとっても引き継ぎがスムーズになります。最終的に自分がいなくても全く支障がない状態を退職日までに完了できていれば理想的です。退職が決まれば自分しかできない仕事を除き、できるだけ新しい仕事は引き受けない。円満に退職する30の方法。その28。転職先を聞かれた時の答え方。退職を申し出るとき、すでに再就職が決まっていることもあるでしょう。そこでよくあるのが、次に入社する企業名の質問です。上司や同僚から、転職先はどこですか?と質問をされると、答えるべきか迷うところではないでしょうか。こんなとき、どう答えるのがいいのでしょうか。 まず、答えるべきかどうかは自由です。有名企業や大企業なら、周りの人からすごい、羨ましい、と言われるでしょう。あくまで自己責任ですが、堂々と言うこともできます。ただし、言うべきか迷っているなら、言わないのが賢明です。まず、言ったところで何の役にも立ちません。退職がスムーズになるわけでもなければ、転職に役立つわけでもありません。そして、会社名を言うや否や、何らかの悪口を聞かされるのが定番です。上司は、あなたを引き止めるためのネタを探しています。上司に転職先を言えば、引き止めるための説得材料として、転職先の悪い評判を言い始めるでしょう。同僚の全員があなたを喜んで見送ってくれるとは限りません。同僚たちの中には辞めていくあなたを恨んだり妬んだりする人もいるかもしれません。嫌味の一つでも言っておかないと気が済まないと思い、転職先の根拠のない悪口を言う可能性があります。転職前に転職先の悪口を散々聞かされるのは気持ちのいいことではありません。自分にとっても本当に退職して正しいのだろうかと気持ちが揺らぐ原因になるでしょう。また考えたくないことですが、誰かが転職先の企業にアプローチをして転職を邪魔する可能性もゼロではありません。万が一のケースを考えるなら、当たり障りのない言い方がいいでしょう。私の問題ですので、企業名は控えさせてください。落ち着いたらこちらからご連絡します。オブラートに包んだ言い方をして、転職先を伝えるのは、極力控える言い方をするのが賢明です。企業名を言うなら、退職後が適切です。退職と転職がすべて終わってから言う分には、大きな問題にはならないでしょう。転職先を聞かれたとき、言うべきか迷っているなら、言わない。円満に退職する30の方法。その29。退職にまつわるトラブルは一人で抱え込まず、労働基準監督署に相談。職場によっては、退職にまつわるトラブルに巻き込まれる場合があるようです。退職したくてもさせてもらえない。退職を申し出ると支給されるはずのボーナスを取り消された。離職票を作成してくれないため、失業保険の手続きを行えない。自己退職のはずが、会社に恨まれた結果、懲戒解雇にさせられた。有給休暇を消化して退職しようと申し出たが、認められず、欠勤扱いにされた。退職するだけと思っていると、思わぬ労働問題に発展することがあるでしょう。放置しても自然に解決することはないため、しかるべきところに相談することが大切です。退職にまつわるトラブルは、労働基準監督署や労働相談所などに相談しましょう。労働問題に詳しい相談員が、解決方法を適切にアドバイスしてくれるはずです。法律が関わる問題は、一人で抱え込まず、詳しい人に聞いた方が、解決が早くなります。話を聞いてもらうだけでも精神的に随分楽になるでしょう。また相談員にも様々な人がいます。相談員が頼りなく感じても、たまたま忙しくて親切に対応できなかっただけかもしれません。何度か問い合わせ、できるだけ親身に相談してくれる相談員を探すことが大切です。人生に影響を及ぼす問題です。じっとしているだけでは何も解決しません。恥ずかしがらず信頼できるところに相談して具体的な解決策を実行しましょう。退職にまつわるトラブルは放置せず、労働基準監督署や労働相談所などに相談する。円満に退職する30の方法。その30。退職日にはお世話になった方々に挨拶回り。いつの間にかいなくなった。そんな状態だけは避けたいところです。こっそりいなくなる退職では、社会人としての常識を疑われるでしょう。 退職日には直属の上司や同僚などお世話になった方々に挨拶回りをすることが大切です。一人でも多くの人にこれまでお世話になった感謝とともにお別れの挨拶をしましょう。取引先にも一言でいいので挨拶をしておくと丁寧です。メールではなく直接会ってお礼を言うのがマナーです。直接会えなければ電話で伝えるのもいいでしょう。一人ずつ伝えるのが難しければメールによる一斉送信でも構いません。一斉送信をするなら CC ではなく BCC を使うのがマナーです。職場には仲の悪い人もいるかもしれませんが、最後くらいはきちんとお礼を伝えるのがマナーです。別れを惜しむ声だけとは限りません。嫌味や小言も言われるかもしれませんが、退職後も頑張ってほしいという激励として受け止めましょう。新しい一歩を踏み出す喜びと別れの悲しさが交錯する不思議な一日になるでしょう。きちんとお別れの挨拶をすることで気持ちの切り替えもでき、スムーズに次のステージへ向かうことができるのです。退職日には小言や嫌味を言われるのを覚悟の上でお世話になった方々に挨拶回りをする。円満に退職する30の方法。まとめ。その1。円満な退職を目指す理由を整理する。その2。本当に退職したいのか、今一度自分に問いかける。その3。言い方と段取りは徹底的に意識する。その4。退職してもしばらく生活できるかどうか、お金の計画を立てておく。その後、審査が必要になる契約は在職中に済ませる。その6。退職に適したタイミングを見逃さない。その7。退職は十分な余裕を持って申し出る。その8。就業規則の規定に従う。その9。退職はまず直属の上司から切り出す。その10。退職についての話し合いは仕事が終わってからにする。その11。退職の話し合いは辞めることを断言した言い方ではなく、許可を得るような言い方で話し始める。その12。退職理由は正直に伝える。その13。引き止めに応じるなら評価や昇進、口約束などに注意する。その14。退職日は一方的な提示ではなく、希望を提示する言い方を心がける。その15。退職願いを提出する正しい段取りを心がける。その16。ボーナスをもらってから退職したければ、ボーナスの支給が決定して、およそ1ヶ月後に退職を切り出す。その17。退職日まで責任を持って仕事に対応する。その18。後任者への引き継ぎを漏れなくしっかり行う。その19。焦らず一つずつゆっくり確実に引き継ぎをする。その20。引き継ぎ資料も忘れずに作る。その21。退職を周りに告げる時期や方法は直属の上司と相談して決める。その22。退職するとき、会社に借りているものはすべて会社に返却する。その23。会社から受け取るものを確認する。その24。会社都合で退職する場合は、退職願いを提出しない。その25。機密情報は退職後も守り続ける。その26。念のため連絡先も伝えておく。その27。退職が決まれば自分しかできない仕事を除き、できるだけ新しい仕事は引き受けない。その28。転職先を聞かれたとき言うべきか迷っているなら言わない。 その29。退職にまつわるトラブルは放置せず、労働基準監督署や労働相談所などに相談する。その30。退職日には小言や嫌味を言われるのを覚悟の上で、お世話になった方々に挨拶回りをする。